ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート、
はいどうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子お手紙の方は786@lovet.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いします。下ネタから普通おたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。さあ、今日はですね、あんまり時間がないんで あれなんですけども、ね、急がないとちょっと途中で消えててしまいますんでね、エロゲートップ5のコーナーからね、また僕がね、エロゲーの中にインタビューに行ってきたっていうものをね、あ、その前に、そう、メールいただきました。ありがとうございます。ちょっと久しぶりだったんでね、ご紹介したかったです。ピンクうんち。ピンクうんち久しぶりだよね。ピンクうんちから、いただきました。カルカルさん久しぶりです。早速カルカルさんに質問です。カルカルさんのファーストキスっていつですかってことなんですけどもね。いつだっけ。僕ね、どれをファーストキスって言えばいいのか分かんないんだけどさ、エロい気持ちとかさ、そういう気持ちでやったのがファーストキスであれば、小学校3年だったかな。僕小学校の頃女の子とばっか遊んでてさ、ほとんど男と遊んでないんだよね、で女の子とばっか遊んでてさ、でなんかそういうことをすることになってさ、どっかよその家の倉庫でさ、女の子2人とですけどもね、しましたね。なんかね、で僕中学校高校は男とばっか遊んでてさ、ほとんど女の子と遊んでないんじゃないかな。男とばっか遊んでましたね。小学校は女とばっか遊んでましてね、という青春時代を過ごしました。中学校のあれがファーストキスじゃないとしたら、もう高校だよね。高校で彼女いた時、にしたんじゃない。だからファーストキスとしての記憶としては、小学校になっちゃうんだよね。やっぱりその時が一番覚えてるからね。っていうことなんですけどもね、ピンクうんちは、ファーストキスはしました。中学校だったっけ、中学生だったっけ、もう高校行った、高校になった。またね教えて。全然ね、早いとか遅いとか関係ないと思うんでね。なんかピンクうんちしてそうだよね。どうなんでしょうか。またよかったらメールちょうだい。さあそれではね、エロゲートップ5番外編としましてね、アトリエさくらダークネスさんから発売中の、中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブというね、ゲームの中に僕がこうマイクを持ってインタビューに行っておりますんでね、その時の模様をお届けしたいと思います。それではお聞きください。はい、カルカヤサトシです。カルカルの突撃玉砕インタビューのコーナーということで、今回僕はアトリエさくらダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブというゲームの世界の中に侵入しちゃっております。このゲームはアイドルさんがヒロインらしいのですが、テレビ局とかライブのステージとかアイドルが活躍してそうな場所が舞台になっているみたいで、今回僕はアイドルさんたちのファンの一人になって、ヒロインのお二人にインタビューを試みたいと思います。 今僕はライブ会場の前にいるのですが、早速アイドルさんのライブに突入してみたいと思います。
イエーイ、みんな乗ってるかい。今日は私たちのライブに来てくれてみんな本当にありがとう。
やっほー、あんや乗ったよ。みんな元気？イエーイ、私たちの歌を聴いてたくさん楽しんでってね。
おっと、いきなり可愛らしいアイドルさんたちの登場ですね。ただいまライブの真っ最中で会場が盛り上がっているみたいですが、果たして僕はアイドルさんたちにインタビューができるのでしょうか。こんにちは、ピンクカルカルのカルカヤサトシです。
ちょっと誰よあなた。勝手にステージ上がってきちゃダメじゃない。
もう芸人は何してんのよ。いくら会場が盛り上がってるって言っても乱入してこないでくんない。
いえいえ、乱入ではなくインタビューです。僕カルカヤサトシと言います。よろしく。
あなた変態パーソナリティのカルカヤサトシ。アトリエさくらのディレクターさんから話は聞いてるけど、
ライブ中にドッキリがあるかもって打ち合わせで前振りがあったけど、まさかこんな面白くもなんともないゲストが乱入してくるなんてね。
そんなことありませんよ。ほら、僕のドッキリ参加で会場もさらに盛り上がってるじゃないですか。
どこが盛り上がってるのよ。ブーイングの嵐じゃない。
せっかくライブが盛り上がってたのに一体何のようなわけ。
実はですね、今日は皆さんにインタビューをさせていただきたくてゲームの中に侵入してきちゃったんですけども、ちょっとインタビューさせてもらってもいいでしょうか。
インタビューって何もライブ中にやらなくてもプロダクションにオファーを取ってきちんとスケジュールを組んですればいいじゃないのよ。
いやー、実は正式にインタビューするような予算がねないもので。
うわ、だっさ、貧乏くさいのは顔だけじゃないんだ。
とにかく私たちは今新曲の発表ライブで忙しいの。どうしてもインタビューしたいならライブが終わってからにしてくれないかしら。
まったくだよ、あんたのせいでライブが盛り下がっちゃってんじゃん。こんな時にインタビューとか冗談じゃないっつーの。
いやー、それは困っちゃったな。インタビューができないとラジオ番組に穴が開いちゃうんですよね。
知らないわよそんなこと。私たちには関係ないことでしょ。
そんなのラジオ局のディレクターさんと相談してなんとかすれば。しっし、もういいから早くステージから降りてくんない。
どうしてもインタビューはダメですか。それじゃあ仕方ありませんね。ちょっと台本を書き直させてもらうことにしましょうかね。
はあ？台本を書き直すって一体何の話を。
実はですね、今までのインタビューでもヒロインさんたちにインタビューを断られることが多くてですね、その度にアトリエさくらのディレクターさんにお願いして、ヒロインさんが無理やり言うことを聞くようにってね、台本を変更してもらったりしてたんですけども、いちいち台本を変更するのはめんどくさいってディレクターさんに言われてしまいましてね、僕の判断で内容を変更できるように台本を預かってきたんですよね。
ちょ、ま、バカ、何ふざけたこと言ってんのあんた。好き勝手に台本なんか書き換えたら大変なことに。
サラサラサラーっと、ほらできましたよ。お二人はこれから、ご自分の手でスカートをめくり上げて、観客のファンの皆さんの前でパンツを見せることにしちゃいました。
そんな恥ずかしいことできるわけが。なんで私の手が勝手にスカートを。
やだ、もうなんで自分でスカートをめくってファンの前でパンツ見せなきゃなんないのよ。
そうなるように僕が台本のシナリオを書き換えましたので、もうどうにもなりませんね。ただしインタビューに答えてくれるなら台本を元に戻してあげても構いませんけどね。
分かったわよ、インタビューに答えればいいでしょ。
インタビューでも何でも答えてあげるから、早くこんなハレンチなことやめなさいってば。
はいはい、きちんとインタビューに答えていただければすぐにスカートめくりはやめてあげますからね。さて、まずは渡瀬瑞希さんに質問ですが、資料によりますと瑞希さんはちょっと大人びたクール系のキャラでお勉強もできる優等生とのことですが、上から目線な性格で男の子をバカにしたり、軽蔑したりするようなことがあるっていうことなんですけども。
私は別に男の子を軽蔑したりしてないわ。ただ私たちのマネージャーをしているやつがかなりだらしなくて、もっときちんとした方がいいって注意しているだけよ。
ああ、なるほど。それで主人公であるマネージャーに反感を持たれて、弱みを利用してエッチな仕返しとかされちゃうわけですね。
そんなこと、こんな大勢のファンの前で言わないでくれない？
何もこんな場所で私たちのプライベートを暴露することないじゃん。
柏木綾乃さんは、外見は童顔キャピルン萌え美少女ということですが、これまた裏表のある最悪な性格で、口も悪くて高びーでずる賢くて、主人公さんをケチョンケチョンにしちゃうそうじゃないですか。
私が悪いみたいに言わないでくんない？あいつがきちんと仕事しないから仕方なく注意してるだけだっつーの。
でももう少し優しくしてあげてもよかったんじゃないですかね。そんな気が強い接し方をするから主人公さんに逆恨みされて仕返しにされちゃったりでとか使ってまでされちゃうんですよね。
このライブはテレビでも生中継されてるのにそんなことまで言っちゃダメよ。
あんた、私たちを破滅させるつもり？ファンの前でそんなこと暴露してどうしてくれんのよ。
あ、大丈夫大丈夫、後で台本を修正して何事もなかったかのように戻しておきますから、観客の皆さんも今ここで起きていることは記憶からなくなりますし、ライブもテレビ中継も無事に終わりますよ。
本当にそんなことできるんでしょうね。
あんたの軽薄そうな顔を見てると絶対信じらんないんだけど。
おやおや、この僕にそんなことを言ってもいいんですか？おっと、手が滑って台本を書き間違えてしまいました。
何よこれ、勝手に足が上がって、ダメよ、こんなハレンチな格好できない。
ファンが見てる前でなんてみっともない格好させんのよ。スカートめくってる上にこんなに高く足を上げたらパンツが全部見えちゃう。
いやー、いい眺めですね。どうもすいませんね、うっかり手が滑って台本に余計なことを書き込んでしまって。
どこがうっかりなのよ、どこが。絶対わざとでしょ。もういいから早く台本を元に戻しなさいよ。
もうお嫁に行けない。こんなにたくさんの人の前でこんな恥ずかしいことさせられたの生まれて初めてだよ。
さて、そろそろインタビューもおしまいの時間になりました。リスナーの皆さんにも瑞希ちゃんと綾乃ちゃんがスカートをめくりながら片足を上げてパンツ丸見えにしている姿をぜひ見ていただきたいところなんですけども、ラジオなんで見せられないのが、ちょっと残念ですね。お二人の恥ずかしいところが見たい人はゲームをプレイして楽しんでくださいね。というわけで、好評発売中のアダルト PC ゲーム中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブというゲームの中にお邪魔しました。渡瀬瑞希さん、柏木綾乃さん、本日はライブでお忙しいところインタビューありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんぜひプレイしてください。
よろしくお願いします。
ではさようなら。応援してますので引き続きライブ頑張ってくださいね。バイバイ。
台本を元に戻してから帰りなさい。
は はい、というわけでね、お届けしましたけどもね、まあ、ゲームの世界の中っていうのはね、まあ、この普通の世界と割と一緒でね、ただこう台本を書き換えることができるっていうすごく楽しい世界なんですけどもね、うん、また機会があれば行ってきたいと思いますけどもね。はい、アトリエさくらダークネスさんから発売中の中出しアイドル学園放送規制ロストバージン公開ライブという作品の中に行ってきました。はい、またね、気になる方はホームページなどチェックしてみてください。来週になりますかね、またね、この先ほど登場したキャラクターのね、渡瀬瑞希さん役のね、椎名天音さんとのトークもね、来週お届けできるかと思いますんでね、またよかったら聞いてください。そして再来週はね、もう一人のヒロインキャラクター柏木綾乃さんをね、柏木綾乃役を演じられた、ルツキミライさん、ルツキミライさんは以前もね、あのピンクカルカル、ゲスト出演していただいたことありますけどもね、またお話ししたいと思います。はい、さあ、というわけでね、今日もお届けしてきましたけどもね、あ、本編でさ、僕まあ言わなかったけどさ、その小倉奈々さんのさ DVD を紹介したじゃないですか、 AV ね。うん、で誰か似てるなって思ったんだけどさ、石原さとみさんにね、似てるなと思ってさ、うん、言おうかなと思ったけど言わなかったんだけどさ、うん、まあこういうのってさ、見る角度とかね、うん、その写真によって全然違うと思うんでね、実際そんな似てたかなって思ったりもするんだけど、この今日紹介したノンストップ四十八手ファック、小倉奈々という作品のねパッケージ写真もなんか石原さとみさんに似てるなっていうことをね、感じましたけどもね、うん、なんか楽しそうだなこの AV、これ見てみたいな。うん、マックス A からね、7月12日に発売、まあ昨日ですね。ポッドキャストで配信されてるのを聞いている方はね、昨日って言われても困ってしまいますけどもね、7月12日発売みたいですよ。うん、四十八手がいろいろ収録されてて、まあいろんなことねやりまくってると思うんでね、まあ楽しいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今日はこんなところかなと思いますんでね、また来週は声優さんとお話、できると思いますんでね、よかったら聞いていただけたらと思います。さあ帰って、なんかしよっかな何しよっかな、カルカヤサトシでした。